皆さんおはようございます。
絶対にここにならないんですけれどもよろしくお願いします。お祈りいたします。
父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛のうちにいなさいと。愛する天のお父様、ありがとうございます。イエス様がいつも私の愛のうちにいなさいと語りかけてくださり、招いていてくださり、あなたのご愛で私たちを包んでくださることをありがとうございます。あなたに本当に愛されていること、また多くの罪が許されていることを覚えて、心からの感謝と喜びを持ってご礼拝を注げることができるように、私たちの魂を整えてください。また今日出なければならない御言葉を持ってあなたは語ってくださいますから、どうぞあなたの御心がよくわかることができるように、私たちの霊の目を、心を、耳を開いてくださって、それをわかるように助けてください。そして多くの愛をいただいたものとして、あなたを愛し使えることができるように助けてください。御言葉で行われている、どうぞ特別習慣を祝福し、どうぞ立てられている器をどうぞあなたが用いてくださり、またお一人一人が本当にあなたを礼拝し、またそのところで救われる方が起こされることができるようにもよろしくお願いいたします。この時を感謝し、イエス様の名前によってお願いいたします。
アーメン。
罪許された者としてという題で、メッセージを語らせていただきます。場面はパリサイ人シモンの家の中庭です。で、お金持ちの屋敷は四角な形をした、庭をめぐってこう建てられたことです。だから庭があって中庭があったということですね。でその周りに建物が建てられていて、そして、花壇と泉があるところがことが多くて、暖かい季節にはそこで食事をしたりしたようです。でそのラビがそのような家の食卓に着く場合には、あらゆる階層の人々が自由に出入りして、そのラビの口からこぼれる真珠のような知恵に耳を傾けることができたようです。でそこにこの、罪ある女と書いてありますけれども、その女性がいても、おかしくなかったんですね。でお客さんに対して、家の主人は、私たちのお客さんが来るとなると、お掃除をしますよね。で本田先生が、あんな家が汚い人は家庭習慣したらいいよって、家が絶対きれいになるからって、言われたことがあって、その言葉を忘れることはできないんですけど、そうですよね、やっぱり人が来るとなると、もうやっぱり一生懸命普段しないところでも普段お掃除しますけども、家で家庭習慣したら絶対家きれいになるよって言われて、本当だなと思ったんですけども、客に対しては家の主人は、来られたお客さんの肩に手を置いて、こう平穏を祈る意味のこの説法をしたそうです。それは尊敬の印で、偉いラビの場合には欠かしてはならないことでした。私たちもね、よくいろいろなこうテレビでも、こう神事がひざまずいて、王様とか王子様にこう手の甲にね、説法しているような場面を見たことがありますけれども。本当にそのような行為をしたそうです。また道路は埃っぽくって、履物といえばこう革紐で、足にこう十字に縛りつけた、つまりサンダルのようなものだけだったので、いつもそのお客さんを迎えるときには冷たい水が用意されていて、お客さんの足を洗い、さっぱり、させるのでした。それから少量の香油が焚かれるか、またこのバラの油とか、そういうふうなものが一滴お客さんのこう頭にこう注がれたのです。で、こう当然なされるべき礼儀作法だったのに、どよけたこのパリサイ人とシモンの家ではどれもなされませんでした。でお客さんはこう座らずに、 めのこうソファにこう左肘をこう下に、そして右手を自由にこう使えるようにして、こう両足はこう伸ばして横になってこう食卓にして、仲間こう寝そべってこう食べてたっていう感じですよね。だからあので、食事の間はこうサンダルを脱いだので、こう容易にこの、女性がイエス様の足元にこう近づくことができたんですね。こう一つのテーブルを囲んで、みんながこうやってこうして食べてたっていう感じですね。じゃあこのパリサイ人シモンはどうしてイエス様をこう近くに招く気になったんでしょうか。でこう、まあ、イエス様の崇拝者が崇拝者か、まあ、イエス様の審判だとしたら、まあ、もっともっとこう丁寧に接待したでしょうから、まあ、あまりにもう不作法なことからして、まあ、そうじゃないだろう、イエス様の審判でも崇拝者でもなかった。だから、まあ、イエス様をこの心配崇拝者とか、崇拝者とか、その人はもう不安とかすごいですね。私の知ってる人で、韓国の、スターのチャン・ドンゴンが好きで、お誕生日に韓国まで行ったら、しかも1回じゃなくて何回も誕生日だったら韓国でも盛大に行われるそうです。たくさんの人たちが、まあ、あちこちから来るわけで、日本からもそのチャン・ドンゴンの誕生日にね、高い付けとかあって、しかもそんな韓国まで飛行機に乗って行くなんてすごいわ、でそんな気持ちになったことがないわと思ったんですけども、ファンってそうなんですね。それから2番目に、なぜパリサイ人シモンはイエス様を招く気になったのか、で、まあ、2番目に考えることは、イエス様をこう訴える根拠になるようなこう原稿に連れ込む陰謀を持っていたからでしょうか。でもイエス様が、シモンはイエス様をダビと呼んでいることからしても、これもありそうにないと。まあ、3つ目は、シモンは名刺を集めるのが趣味だったというのが、まあ、一番当たっているんじゃないかなと思わされます。まあ、恩着せがましい下心もあって、まあ、華々しく、まあ、デビューされたこの若いガリラヤ人のイエス様を食事に招いたということですね。で、一定の尊敬が払われながらも、肝心の礼儀作法がこうパリサイ人とシモンは抜けているという、 こうアンバランスも、説明がつくというわけですね。で、この37節に、このするとその時、その町で罪の女であった者がと書いてあります。で、この新改訳の聖書では罪深い女がいてとなっています。まあ、本当に罪深い生活をしていた女性だったと思うんですけども、この女性が群衆に紛れ込んで、このイエス様の話を聞いているうちに、本当に泥沼に落ち込んでいる自分を引き上げて救ってくださるというこう信仰がね、芽生えたんだと思います。そして、香油が入れてある石膏の壺を持ってきて、イエス様の足に注いで差し上げようと思って、イエス様のが来られるということを聞いて、このシモンの家にやってきたんですね。で、この大変高価なものを惜しげもなく、こう人に言われたからでもなく、しぶしぶでもなく、自発的にそうせざるを得ない気持ちでしたんですね。で、イエス様をこう見ると、もう涙がもう止めどもなく流れ落ちて、この自分の髪の毛で拭い、そして足に泣き伏し、接吻して香油を塗ったということですね。このおびただしいこう涙を流し、しかも髪の毛で拭うっていう、まあ、長い髪の毛だったと思うんですけども、まあ、この女性にいつもこの髪の毛を手拭い代わりに使う癖があったのではないと思います。いつもね、私はもう髪を洗ったら髪の毛でこう拭くっていう人はあまりないと思うんですね。まあ、手を洗ってハンカチがないっていう場合ね、パッパッとやってこう手でこうね、スカートとかズボンで拭くっていうことはありますけど、髪の毛をタオル代わりっていうことはあまりないと思うんですけども、まあ、この女性は本当に自分の髪の毛でイエス様のこう足をこう拭ったということですね。 このユダヤの婦人にとってこう髪を結ばずに人前に出るっていうことは不作法なことも甚だしかったんですね。